説教振るわれない国。今朝の説教の結論は、新約聖書のヘブライ書第12章28節に、私たちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから、感謝しようではないか、感謝しようと記されていることであります。かつての口語訳聖書、文語訳聖書は、振るわれない国を私たちは与えられているのだから、感謝しようではないかと訳されていました。まあ、そこで今日の説教題は、振るわれない国というタイトルをつけたのでありますが、まあ、内容は揺り動かされない国と全く同じであります。私たちは個人の人生の歩みにおいても、私たちが生きているこの社会自体も、また絶えずさまざまな揺さぶりをかけられています。自分はこれまでどんなに確かなものだ、安心だと思っていたものであっても、絶えず揺れ動き、揺さぶられていく現実を私たちは味わっています。自分が長年必死で溜め込んでいたものも、一夜にして火災で灰に帰してしまうこともあります。自分は健康だと思っていた人も、突然の病に倒れることもあります。このように、どれほど確かだと思っているものでも、この世にあっては、すべてが揺らいでいくのです。キリストは教えました。マタイ福音書の三条の説教でこう教えました。あなた方は自分のために決して虫がつかない、サビがつかない、また盗人が盗み出すことのできないような地上に、盗み出すことができるような地上に宝を蓄えるんじゃなくて、むしろ自分のために虫も食わず、サビもつかず、泥棒が押し入って盗み出すことのできない天に宝を蓄えなさい。あなたの心のあるところには、あなたの宝のあるところには心もあるからであると言われました。天にある宝とは神を知ることです。神を知るというこの宝は、泥棒も決してあなたから奪うことはできないのであります。これこそ朽ちない本当の宝である。神を知るというこの宝、これは誰も奪うことのできない、朽ちることのない宝である。この宝をしっかりと持っているならば、そこにこそあなた方の本当の安心できる宝があるんだ。そのことを知れとキリストは教えられたのです。この宝こそ、この世のさまざまな動きに左右されない、揺り動かされることのない神のご支配の中にある宝です。神の道からによって守られている宝です。これに対して地上にあるものは全て揺らいでいく、確かなものはないということであります。ユダヤ人にとって地上のエルサレムの都は、動くことのない 揺り動かされない確かな場所、そう信じていたのです。キリストはそこに揺さぶりをかけられました。ある時ユダヤ人たちがエルサレムの神殿の建物を誇らしげに自慢していた時にこう言われたとルカ福音書には書いてあります。あなた方はこの神殿は立派だと言っているが、この神殿も崩壊する時が来る。エルサレムがローマの軍隊に包囲されるのを見たら、エルサレムの滅亡が近いことを悟りなさい。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となって捕虜となってあらゆる国に連れて行かれる。エルサレムは異邦人に踏み荒らされるだろう。ルカ伝21章20節。事実、イエス様のこの予言から40年後、地上のエルサレムの都は事実上崩壊したのです。地上のエルサレムはローマ人たちによって踏み荒らされ、ユダヤ人は国を失い、世界の各地に捕虜となっていったのです。ユダヤ人たちにとってそれまではエルサレムは絶対に揺れ動かない存在だった。しかしキリストはそこに揺さぶりをかけられ、地上のエルサレムも絶対的なものではないということを示されたのです。私たちの人生においても、突然の病に襲われたような場合、動揺しない人はいません。自分の人生設計が音を立てて崩れ落ちるような経験をいたします。この世に生きるということは、このように実に大変厳しい揺らぎ、まさに揺れ動かされるだけでなく、そのような大きな力によって崩壊してしまうような出来事を私どもの人生においては味わうことがあるのであります。子どもの頃に経験したことでありますが、巨大な台風に襲われて目の前の畑がみるみるうちにえぐり取られて、大洪水の力によって土地が目の前からなくなっていくのであります。誠に恐ろしい経験でした。それこそ大地も土地もまた永遠のものではないということを体験的に知らされたことがあります。私たちが読んでおりますこのヘブライ書第1章10節、一番初めのところに読んだ言葉にこういうものが書いてありました。1章10節でありますが、主よ、あなたは初めに大地のもといを据えた。諸々の天はあなたの手の技である。これらのものはやがて滅びる。だがあなたはいつまでも生きている。すべてのものは衣のように古びされる。あなたが街灯のように巻くと、これらのものは衣のように変わってしまう。しかしあなたは変わることなく、あなたの年は尽きることがない。神の作られた物々のものは過ぎ去り滅びる時が来るであろう。しかし神そのお方は変わることがない、永遠である。その神がこの一章の二節において、この終わりの時代には神は御子によって私たちに語られましたと書いています。神はこの終わりの時代には御子によって私たちに語られました。 神様と神の御子は別々の存在ではなくて、神の御子が語ることは神ご自身が語ることと同じであります。神と神の御子は同一のお働きを、同一の存在、同一の本質を持っているということであります。今日私たちに与えられている御言葉はヘブライ書第12章の28節、私たちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから感謝しよう、この言葉です。この神の言葉です。私たちは揺り動かされることのない御国を受けていると書いています。この世のさまざまな力によって私たち自身も揺り動かされ動揺し、この歴史の波に翻弄され、時に立ち上がれないような経験をいたします。しかしここに今日示されていることは、私たちには主イエスキリストによって語られている真実、御子イエスキリストにおいて私たちに揺り動かされない御国が与えられているという事実を示されるのであります。キリストはルカ伝21章の33節でこう言われました。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。天も地も神によって創造された世界、被造物です。天と地はこの世のものです。これらのものは天も地もやがて滅びると先ほど一章十節にありました。今も私たちは戦争の噂、大きな地震、飢饉、疫病が現にこの世界をさまざまに襲っています。洪水、火山の爆発など恐ろしい現象や著しい印が天に現れているのであります。このような世界の中で私たちは何を信じ、どこに立ったらよいのでしょうか。私たち自身が崩れてしまうような、そういう中にあって、今朝の聖書はあなた方は滅びない国が与えられている、そう聖書は語っているのであります。神はイエス・キリスト、御子イエス・キリストにおいてこの終わりの時代に語っている。御子イエス・キリストの御声が響いてきます。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。ルカ福音書21章の33節、152ページであります。その同じページの新約聖書のルカ伝21章の17節18節というところにはこういう言葉も書いてあります。あなた方の髪の毛一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。キリストは私たちのために、私たちが揺り動かされることのないように神の御国を立ててくださったのです。このすべてのものが揺れ動いていくこの世界の中に、神は御子イエス・キリストにおいて揺るがない国を打ち立ててくださった。イエス・キリストが十字架に作られた時、三つの福音書はすべてはこう書いています。昼の十二時になると全地は暗くなり、それが午後三時まで続いた。 十字架の時の光景は、太陽の光がなくなり、この世界が終わりの時、神の裁きの時であったということを示しています。太陽が光を失った、そう書いています。私たち自身が経験しました阪神・淡路大震災、また東日本大震災、いずれも私たち自身がの人生の中で経験したことであります。全く多くの悲惨な出来事がこの歴史の中に起こりました。その中でただ私たちのただ一つの慰めは、この同じ地平の中にイエス・キリストの十字架が立っているというこの事実であります。このイエス・キリストの事実の中に、神によって用意された揺り動かされない神のご支配、神の御国があるのです。私たちはこの御国を受けているのです。これが私たちに与えられている最後の言葉であります。すべてのものが揺れ動いていく、そういう中で私たちはどこに立ったらいいのか、何を信じたらいいのか。神は御子イエス・キリストにおいて、この終わりの時代において語っておられる。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。あなた方は髪の毛一本までも決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。そうキリストは私たちに神の言葉として語っているのであります。マルチン・ルーターは次のように語ったと伝えられています。たとえ明日世の終わりが来るとしても、私は今日リンゴの木を植えよう。つまりルターは揺り動かされない国を信じて、神の技に、今日の技に励もう、そう言ったのです。明日たとえ世の終わりが来るとしても、今日なすべき務めに励んでいこうではないか、そうルターは言いました。ここに私たちの生き方があります。たとえこの被造世界がどんなに荒れ狂おうとも、滅びることがあったとしても、キリストの十字架の御国がここに固く立っている事実がある。神はこの終わりの時代には、この御子イエス・キリストにおいて、その十字架の事実をもって私たちに語っているのだ。宗教改革の時代、ペストが流行しました。全くこの今私たちが経験しているのと同じような状況でした。しかしそういう中で、あのハイデルベルク信仰問答も作られました。その第一問は、あなたが生きている時も死ぬ時も、あなたのただ一つの慰めは何ですか。私たちが生きている時も死ぬ時も、私たちは主イエス・キリストのものであることであります、と、そうハイデルベルク信仰問答は言っています。それは言い換えるならば、十字架のキリストの中に私たちの死をさえ命へと変えていく神のご支配がここにあるんだ、そのことを信じようではないか、とあのハイデルベルク信仰問答も語ったのであります。そして今私たちも同じであります。たとえ明日世界が終わろうとも、今日なすべき技をなしていこうではないか。私たちの死をさえ命を命へと変えていく 神のご支配がここにあるからだ。そういう揺るぎない国が、神のご支配が私たちには与えられているからだ。キリストの復活の御国がここにある。私たちの神はサタンの力、悪の力を打ち破る、焼き尽くすことのできる恐るべき日です。このヘブライ書の今日の読んだ一番最後のところに、まさに実に私たちの神は焼き尽くす日ですと書いています。人間の罪の力、人間の不信仰の力を焼き尽くす日、そのような恐るべき全能の権威を持ってご支配なさる国、それが神の国、神のご支配の力です。すべてのものが振るわれていくこの世界の中にあって、神は御子イエス・キリストにおいてこの終わりの時代に語っておられる。ここに揺るぎのない国がある。この揺るぎのない国を私はあなた方のために備えたと神は言っておられるのであります。イエス・キリストにおいて示された永遠の神のご支配は過ぎることがない、過ぎ去っていくことがない、振るわれることがない。私たちの神はそのような大いなるお方であります。この振るわれない神の支配に固く立て、揺り動かされることのないこの神の義と愛の支配の中に立て、この神の御力を恐れ、キリストの恵みを感謝し、その力に守られて、私どもは今週もそれぞれなすべき今日の技、今週の技に励んでいきたいと思うのであります。そのようにして神に喜ばれる技に仕えていこうと思うのであります。お祈りいたします。天の父なる神様、まことに弱い、さまざまなものに惑わされやすい私たちの一人一人をあなたは選び出し、神の御言葉と聖霊の大いなる働きの中に一人一人を今日置いてくださいましたことを感謝いたします。今週一週間の戦い、どうか一人一人に課せられている技、なすべき技、一人一人でしか担うことのできないこの世の務め、どうか真実をもって神に仕え、人々に仕えていく技に励むことができますように、一週間の戦いをどうか導いてください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。